はい、こんにちは、山中です。今日の音声コンテンツはですね、世の中にあるわからないことの 99% の答えが見つかるあれをマスターしよう、成功者にあるたった一つの質問力というふうなね、テーマでお話の方をしていきたいと思います。まあ僕自身も、そうなんですけどね、まあ、マッサー塾っていう企業塾を運営している中で、何かわからないこととかやっぱりいろいろあるわけなんですよね。で、まあこれ企業塾されているコンサルの人とかね、塾されている方とか、まあ、塾の先生経験したことある方とかで、これね結構子供子育てしているママさんとかにもね結構これ当てはまることだと思うんですけど、結局どんな質問をさせているかなんですよね。どんな質問をさせているかなんですよ。でこれすごく面白くてね、質問の質で、あ、この人伸びるなとか、あ、この人ここの思考をちょっと変えた方がいいなとかっていうのがすっごい、一発で分かります。で、別に、なんて言うんだろう、その質問の質が僕が言った正解じゃなくても、それはそれでいいんですよね。どっちでも僕はいいと思うんでね。で、こんな風にしたらいいよっていう質問の仕方をできる人っていうのは実はまあたった 3% なんですね。たった 3% になります。で、何やったかな、これめっちゃ面白いのはね、ちょうど僕メルマガで、LINE アットに登録してもらったら、音声ファンが生まれる音声データの作り方を教えますよっていう風なお話で、で、まあでもやり方はね、Mac でやるんですよっていうね。だから Windows の方のやり方は今回教えませんので、みたいな、形で、まあプレゼントをメルマガでやって。で、確かね、僕ね、それのね、音声もね、入れてるはずなんですよね。でもね、それでね、登録された方でね、見られてから、山中さんすいません、私、Mac じゃないです、みたいな、返事が返ってきたりするんですよね。で、いや、最初に言ってるじゃん。Mac の人用の、やり方しか僕は教えないっていう風な感じなんですけど、でも結局、まあそこでね、その質問をした方がね、どうのこうのっていうわけじゃないですよね。まあ結局、それだけ人って、人の話を聞いてないんですよね。まあ、人の話を聞いてないっていうか、人の発信っていうのを本当にそこまでちゃんと見てないんですよ。だから結構見てないんですよ。要は。そんなにもう針の穴を通すように、もうこの書いてある文章の理解を、間違ったら私はもう、目が見えなくなるとかっていう、そんな状況じゃないから、結局真剣に見てないんですよね。だから言ってることもあんまり頭入ってないし、発信している内容もそんなにちゃんと見てないんですよね。だから今みたいに、Mac 専用のやり方ですよっていう風な話をやった中での僕はプレゼントなのに、いやすいません、Mac なんです私、みたいな風な質問があるんですけど、別にその人もでも悪ないんですよ。大体そんなもんなんですよ。だからこそ、特に、この文章での発信とかは僕はもう何度も同じ言葉を繰り返して書いたりするし、で音声でも結構しつこいくらいに同じ話をしたり僕はやっぱりするんですよね。それはやっぱりみんな真剣に聞かないから、やっぱりみんな忙しいから、やっぱ流れ作業で聞いたりするしね。だから、あ、そうだったんだとかっていうところとか、音声でもそうやからね、文章なんかもうめちゃめちゃ見落としはるよ本当に。でもそれをほとんどの人たちはちゃんと見てくれてると思ってるから、ちゃんと見てくれてるっていう手で書いてるんだよね。いや見てへんって。だからそもそも反応悪いし、興味も示してもらえへんし、それで、私って魅力ないんでしょうかっていうのはもうちゃんちゃらおかしい話で、結局は本当にみんなちゃんと見てないから、もうそれを前提に何度も何度も書いた方がいいし、あんまり小難しいこと書かん方がええよっていう話に最終的にはなってくるわけなんですよね。まあまあこれはちょっと話それたんですけれども、まあそんな感じなことで、まあ質問ですよね、質問。 で質問の質っていうのはもうね、一発で分かるんですよね、一発で。で、2つパターンがあります。もうこれも本当簡単。1つ目は質問をするです。また単に、すいません、これどうしたらいいんですか、質問をするですよね。で、2つ目は自分で体験してから質問をする。分からない。あ、じゃあちょっと自分で、探してみようかな、行動してみようかなっていうような形で自分で行動してから、それでも答えが出るかもしれない。答えが出たらそこで質問はなくなる。でもその答えがちゃんと合ってるかどうかの最終的な答え合わせで、すいません、こんな風なことだったんですけれども、自分で調べたらこんな風な形のやり方なんだけれども、このやり方って合ってますか、みたいな感じな質問をするっていう、これ2つ目のパターンですよね。で、この質問をするパターンの比率っていうのは、ただ単に質問をするパターンが 97%。で、自分で行動してから質問するっていうパターンがたった 3% なんですよね。で、このたった 3% っていうのがすげえ面白いのが、僕がよく言う、成功者、思考を持っている人の割合、起業して成功する人の割合、起業して稼げる人の割合、たった 3%。これね、リンクしてるんですよね。めちゃめちゃ面白いでしょ。で、この2つのパターンの違いっていうのはちょっと例題でね、例えばアメブロをスタートするっていう状況があって、で、まあブログの記事を書いていたと。で、あ、ここから先は、次の記事へとか、こちらの記事を参考にしてくださいっていう風なのをしたいから、アメブロの文字にリンクを貼りたいなっていう、ね、リンクっていうのはそこポチッと押したら自分が、飛ばしたいサイトにね、飛ばすことができることね、リンクっていうのはね、文字に要はその次の行かせたいサイトのアドレスを文字の中に埋め込むみたいな形になります。よくほら文字をポチッと押したら違うところに行ったりするでしょ。で、僕のこの音声とかも一緒ですよね。音声聞くときにポチって押したら、リンクを押したら、音声サイトに飛んだでしょ。それと一緒です。それをまあアメブロの文字にリンクを貼りたいとふと思うと、あ、でもやり方わからへん、あ、じゃあちょっと聞いてみよう、そこでアメブロの文字にリンクを貼る方法を教えてくださいっていきなり行くのか、実は世の中のわからないことの 99% の答えが見つかるあれを使うのかっていう風な形になってくるんですよね。で、この世の中の、99% の答えがわかるあれとはじゃあ一体何かですよね。あれとは一体何かになってくるんですけど、これね、もうめっちゃ簡単に言います。Google です。 Google、 もう Google の検索窓で検索するだけ、世の中のわからない、すると世の中のわからないことの 99% の答えは見つかる。はい。ただいかんせんネットなんで、絶対にほんまかどうかっていうのは最後は自分で検証してみる必要があるよ。ちょうど3日後からね、ハワイに行くんですけど、で、10人ぐらいマッサージ部の子たちも一緒に行くんだけど、一人ね、家族で一緒に行く子がいてね。で、基本ね、ハワイって、90日か30日か、まあ、パスポートの期限が絶対あるんですよね。で、何日前までのパスポートのやつしか、入国できないですよ、出国できないですよ、みたいなルールが、まあ、ハワイ以外にもね、韓国とか、まあ、韓国やったら確か90日あったり、まあ、いろいろするんですけど、で、それを僕が一応調べといて、これパスポートのこの期限だけちょっと見といてねって言った時に、その家族で行く人は、いや子供のパスポートやばいっすみたいになって、でネットで、それちょっとじゃあ一回聞いてみたらとか、もうパスポート更新したら、でも時間がない、どうするどうするとかなって、で一回ちょっと大使館聞きますわみたいな話になって、で、まあ、それがちょうど3連休の時とかだったんで、2日か3日ぐらいちょっと、時間待っとかなあかんかったんですよね、時間をね。で、その間にまあ彼女もまあネットで検索をしたりしたら、やっぱりね、30日やら60日やらいろいろ書いてるんですけど、でもね、彼女がね、僕に後で教えてくれたことがすごく面白くて、山中さんなんかね、何日までが必要ですっていうね、情報がね、まちまちなんですよっていうふうに教えてくれたんですよね。だから、あ、ちょっとじゃあこれネットはまあ一つの確認作業であって、それを最終的にやってみないとやっぱわからないだなっていうのも、まあ、僕の中ではあったんですけどね。で、最終的にまあ大使館に聞いたら、ハワイを出国するときにパスポートの期限さえ切れていなかったらいいよっていう、は、マジ、え、何それみたいな、そんなんでいいのみたいな、 ちゃんちゃんみたいなね、まあ一件落着でね、ハワイに行けるようになったみたいなんですけど、そうなんみたいなっていうね、話もあるわけなんですよね。だから、世の中のわからないことの 99% の答えが見つけるのは、まあ、Google の検索もある。Google で検索すると。ただ、その情報は 100% 正解ではないかもしれないから、それの答え合わせを自分がやってみるっていうような形なだけなんですよね。でも、まずは、99% の答えが載っているからね、ネットの世界ではね。だから、まずは検索窓で、ね、やってみるっていうのが一番ね、強いです。で、それをやった中で、自分の中で理解をするか、自分の中で、行動してから、質問をする。っていう風な形の投げかけをするのが一番いいと思うし、そうしないと自分自身は成長しないです。まあこれはね、僕のマッサージ部でもね、そういう風な思考になってもらってる人はやっぱすごく多くて、でも、ある人からしたら、ちょっと待ってください、お金払ってるんだから何でも教えてくれるんじゃないんですか、そういうのもしなくていいような形で何でも教えてくれるんじゃないんですかって思う人も言うんだけれども、だからお前は一生成功せえへんねって感じですよ。だから成功せえへん。いや、マッサージ塾の期間、調べなくても何でも教えてあげるけど、卒業してからもう誰かにじゃあ次教えてもらうかみたいな形になってくるから、やっぱりね、自立した思考っていうのは絶対持ってほしいですよね。いや、自立した思考っていうのはやっぱり自分で行動する、自分で動くっていう風なことがすごく大事になってきます。だからね、この自分でね、探す、自分で検索するっていう風なことをして得た知識っていうのはすっげー脳にインストールされるんですよね。だから、アメブロの文字にリンクを貼る方法って一回検索したらね、めちゃくちゃ出るんですよ。むちゃくちゃ出るよ。アメブロの文字にリンクを貼る方法っていうだけで、もうやり方動画でも出てるし、検索するだけでね、43万9千件出るんですよ、答えが。43万9千件ですよ。ありえないでしょ。出るんですよ、ちゃんと。で、その中から一個一個、まあ一番ね、検索上位のところからね、やってみたら、ああ、なんだ、こういうことか。じゃあ一回やってみたらできたわ。でも、ちょっとここだけわからないから質問をしてみよう。で、初めて質問なんですよね。じゃあ、すごく頭にインストールされて成功者思考っていうのは、大きく変わってくる。っていうふうな形なんですよね。なのでね、やっぱ 3% の部類に入るっていうのはね、そういうふうな考え方を持つ。で、あんまり実は難しいことじゃなかったわけなんですよね。じゃあなんで 97% の何もせずに聞いてしまう、そういう思考になってしまうのか。っていうのはやっぱりね、小さい頃からそういうふうに育てられてきたからっていうのはやっぱ多いです。やっぱりね、特に日本人はそうですよね。日本人はそう。やっぱり優しい優しいで育てられてきたりね。いつも手つないで歩いてもらってきたりっていう、結構自分で歩けよお前っていう風に育てられてきてないんですよね。要はある意味過保護ですよね。で、あとはまた自分の環境とかで、まあちょっとした、まあ、特殊な、自分自身がハンデを持っている環境とかでも一緒ですよね。まあそこで特別視なんか誰も本当はしないんですけど、日本人は特別視するからね。かわいいかわいいするからね。でも、どうやろう、まあちょっとこの言い方ね、聞く人にしたら厳しい言い方かもしれんけれども、どんな人生でも自分で生まれてきた人生だから、誰にも頼らずに自分で生きるよって僕は思うんですよ。だからハンデもクソもないやろって思うんですよ、はっきり言って、ね。だからそのハンデがある分、どっかにね、天才的な、素質とか才能とか、絶対人間の体ってバランス取れているから、どこかにハンデがあったらどこかに特化したね、才能があるはずだから、そこを見出せよっていうふうに僕は思うわけなんですよね。だからこのやっぱり日本の風習ですよね。常に誰かに頼るっていうね。だから聞きもせんでも、はいって言ったら先生教えてくれるみたいな、はいって言ったらお母さん教えてくれるみたいな、いやでも先生いなくなったらどうすんのみたいな、お母さん死んだらどないすんのみたいな、誰が教えてくれるっていうような形になるんですよね。だからほぼ成功体験が生まれないんですよね。結局ただ自分で探さずに得た、知識っていうのは基本的には成功体験にはならないです。ならないです。だから小さい時にね、塾とか行ってても、結局頭に入らない人っていうのは、自分で考えないで答えだけを丸暗記しようとするからなんですよね。答えだけを。でも、日本の学校教育って、これすごく面白くて、点数だけうまく取ろうと思ったら、答えだけ丸暗記したら、点数取れるんですよね。で答えだけ丸暗記する、要は記憶力があったら東大受かるんですよね。 これすごい面白いでしょ。だからね、日本人ってね、ほとんど成功体験はないんですよ。だ結構ね、だから、記憶力合戦なんですよ、実は。日本の教育って。記憶力合戦。本当記憶力合戦なんですよ。だ横断歩道で、重たい荷物を持っているおばあちゃんがいました。横断歩道の信号が、あと3秒で赤に変わります。おばあちゃんは、まだ横断歩道の真ん中にいます。さあ、あなたはどうしますか？っていうふうな問題だったら、それぞれいろいろあるわけなんですよね。動き方とかもね。これが自分で考える問題になるんですよね。でも基本的に日本の教育っていうのはね、暗記力合戦やからね。だから、ほぼ成功体験が生まれないっていうね。常に誰かに頼るっていうのが、育てられてきた中の思考で生まれて、そして教育自体が暗記力合戦だから、ほぼ成功体験が生まれないと。で、成功体験が生まれないと次どうなるかっていうと、記憶が薄れやすっていうね。記憶が薄れやすい。これ、前にも僕話したことあるかもしれないんだけど、ドライブ、運転するときね、僕ね、20歳のとき、訪問販売の、羽毛布団の訪問販売の会社で働いてて、でそのときってね、まあ、ハイエースなんですけどね、まあ、関西の現場、ね、今日はここの現場回ろうか、みたいな形で行くんですけど、当時はやっぱりハイエースにナビとかついてなかったから、京都やったら京都の、前輪やったかな、の、地図を持って、いるんですよね。大阪やったら大阪の地図を。でその地図を見ながら今日はこの現場に行こうって地図を見ながら、走っていたんですよね。じゃあねめちゃめちゃ道を覚えるんですよ。めっちゃ覚えるんですよね。で、地図で自分で考えながら、走っていく道っていうのは基本的に1回行ったら覚えるんですよね。でもねナビになってからは本当に道を覚えなくなったんですよ。まあどうやろう、仕事が変わって次パチンコ業界の仕事してるとき基本ナビだったんですよね。プリウスやったから。でそれで東京都内結構僕、ナビ入れながら走ってたんですけど、ほんまに道覚えなかったですね。ほんまに。だから結局自分で考えて自分で見つけるっていうことをしないと基本的には成功体験にならないから脳にインストールされにくいですよね。だから記憶がすごく薄れやすいっていうね。で、結局、人生ってね、自分で歩いて、自分で切り開いて、自分で見つけるもんなんですよね。で、僕の中ではやっぱり成功も誰かに与えられるものではなくて、結局は自分で掘り出して、自分で引きずり出して、自分で掴み取るものやと僕は思ってるんですよね。でも、この 97% の方の質問のやり方の思考では、間違いなく待ちなんですよね。何もしない。誰かが手引いてくれて、引いてくれるの待っておくねとかね。それか何もしない。ただ単に座ってるだけ。誰か手引いてって言ってんねん。と一緒なんですよ。っていう風な状態だと、これ、まあ、ちょっとスピリチュアル的な要素もあるかもしれないですけど、間違いなく運に見放される。もうこれは間違いない。そういうタイプの人って基本的に運ないんですよ。運がない。で、結局 3% の成功者の人って、どんな状態になってるかっていうと、やっぱり、全ての物事に対して、うまくいく流れっていうのをベースで意識して作っているから、鬼くそ運いいんすよ。もうむちゃくちゃ運いいんすよね。で、運が悪い人ってね、やっぱ顔見たらわかるし、言動見たらわかるし、人相見たらわかるし、やっている行動見たらやっぱわかるんですよね。ああ、やっぱり運ないよね、この人、みたいな。やっぱ運がない人って基本的にお金にも好かれないし、やっぱお金にも見放されてるからないよね運っていうね。で最終的にはやっぱり人にも見放されたりするから、やっぱりこの運に見放されるっていうのも一つの状況にやっぱなりやすいですよね。でそうなると、常にやっぱりブレーキがかかり行動ができないっていうふうなことにもね、やっぱなりやすいんでね。なので本当に、質問力から生まれる想像力っていうのはですね、やっぱり、常に、生み出してほしい。だからね、何もしないで質問するよりは、まずは動いて行動すると。でその時に使うのが 99% の答えが見つかる Google の検索窓に、質問を入れるだけという形です。だからやっぱ日本人の教育ってね、やっぱ言ったように甘い教育ね、手をつないでやっぱり過保護に育てられているっていう風習が多いんでね、僕の中ではライオンの子供はね、他人に突き落とされる、 ていうふうな形なのをさらに、イメージアップして、ライオンの子供は3度殺されると。3度殺されかけても一人で生きる能力を培う、だから強いんだみたいな。だからいつまでも誰かに何かをしてもらう介護志向からは、卒業しましょうと、ね、よちよち誰かに教えてもらうではなくて、まずは自分でやってみてから、その先にあるもので分からなかったら聞くっていうね、このパターンを、ね、絶対持っておいた方がいいと思います。そして、どういうステージであろうが、どういう立場であろうが、どういう、今状態であろうが、誰も特別な扱いはしないっていうことを人生において覚えておいたらめちゃめちゃ強くなります。はい、まあ、僕は視力 0.001 しかないから、コンタクトもかけてるし、ないときはメガネかけてるんですけど、だからといってちょっと目悪いからなんやらかんやらしてよみたいなことっていうのは絶対僕は言わないんですよね。で、僕こう見えてマック、指一本で打ってるんですよ。ブラインドタッチ僕できないんですよね。だからうちのマッサージ塾の子たちの方がカタカタカタカタカタってうまいことハイヤー打つんですよ、マックブラインドタッチしてね。で、僕だけ だと思う。右手左手指一本ずつで打ってるの、まあ、信じられへんかもしれんけどね。でもそれもどうせ俺ブラインドタッチできひんから文章書くの遅いねとかっていう風な考え方一切ないですよね。で、一本でも早かったら別にええやろみたいな感じで一本でカタカタカタカタ打ってるんですけど、だから誰も特別な扱いはしないっていうのをそろそろ気がついた方がいいっていうね。だからもう介護志向からはね、もうとっとと卒業してください。うん。そしてそれが分かればね、何かをするときに自分で考えるっていう力を生み出すことができます。それが検索力です。で、検索力強い人はこれね、天才力に結びつくからね、ぜひね、このね、検索力を手に入れてほしい。本当に検索力、これがね、むちゃくちゃ強いと思う。だから成功者にあるたった一つの質問力っていうのは、結局は天才力のもとを生み出す検索力を手に入れる、一つの、まあ、アプローチというふうな形だと思っておいてください。だから本当にね、誰かに質問しようと思ったら、ぐっとちょっとこらえて、それを Google の検索窓に一回入れて、そこから出た内容をもう一回自分で読んで、体験して、咀嚼してからもう一回質問して。するとね、めちゃめちゃ、知識力、理解力、が飛躍するはずなんで、これはね、もうね、ぜひぜひ、試してくださればと思います。それがうまくできるようになったらね、検索力イコール天才力やから、もっともっとですね、あなたの未来、あなたの可能性っていうのは広がるわけなので、ぜひぜひですね、僕が今言った、お話の内容ですね、何度も聞いていただいて、成功者にあるたった一つの質問力ですね、 3% の人がする、質問力ですね、まずは、意識をしてしてくださると、本当に10年かかるのがたった3ヶ月で、あなたの問題は解決する可能性が非常に高くなるので、ぜひお試しください。はい、ではですね、今日はですね、世の中にあるわからないことの 99% の答えが見つかる、あれをマスターしろと、成功者になるたった一つの質問力というふうな形でですね、音声の方をお送りしました。ぜひね、ご参考にしてください。では、山中でした。さよなら。魔法はいつか解けると僕らは知ってる。月が咲いて太陽が今枯れた。傘を差し出す君に映る僕は濡れてない。水たまりに映る僕は雨に濡れてた。幸せなような涙が出そうな、この気持ちはなんて言うんだろう。ファブロスキスの夢を見て起きた涙が頬で乾いていた。虹がかかる空
ずっと僕らは空を見上げる。